皆様、おはようございます。先ほど児童説教でも、触れられましたように、今日は、聖霊が教会に、約束の通りに下られたことを、記念する、主の日です。教会の、創設、教会が全ての形が整ってで、宣教の働きを力強く進めるようになった、そのことを今も起こっていることとして、思い起こしていきたいと思います。教会の誕生日はいつかというとですね、諸説ありまして、イエス様が集めた人たちが教会というと、イエス様が働きを始めた時から始まっているとも言えますし、またバプテスマをイエス様も受けられましたね。そしてこの岩の上に私の教会を建てますと、イエス様は教会を建てる宣言をされました。まだまだ十字架や復活が理解できない弟子たちも主のもとに、また弟子たち大勢も集まっていました。そしてイエス様が聖霊を送ると約束されたことが、この五旬節、五旬日目の収穫感謝の日に実現した。そこからも教会はもう体制万全で働き始めました。この恵みを覚え起こしましょう。さて、今日の本題に入る前にちょっとお詫びをしなきゃいけないなと思って補足させていただきます。先週見てきたヨハネの手紙の第一の三章の六節九節、そこに、キリストにとどまる者は罪を犯しません。また、神から生まれた者は誰も、罪を犯しませんと、記されています。そのことについて、礼拝の後に質問をいただきました。聖書によっては、罪を犯し続けることはないと訳されている翻訳もあります。ただ原文を素直に読むなら、罪を犯さないと書かれています。三章九節の後半には、その人は神から生まれたので罪を犯すことができないとも強調されています。一方、この手紙の、ヨハネの手紙の一章の八節には、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、真理は、私たちのうちにありませんとも書かれていて、罪を否定してはいけないとも書かれていますし、別の箇所では、この手紙が書かれたのは、あなた方が罪を犯さないようになるためですとも書いてあります。ですから、イエス様を信じた人たちは、罪を犯すと言えることも、犯さないとも書いてあるんです。どっちが正しいのかと、いうことで、辻褄を合わせ、ようとする中で、犯し続けることはないという意味だろうかというふうに、受け止めて、おられる部分もあるかと思います。ただ書いてあるのは罪を犯さないと書いてありますので、どう、整合性をとっていいんだろうかと。私は罪をないというのは、違うと 以前語りましたし、でもクリスチャンは罪を犯しませんと語りました。まあ、聖書がそう書いてあるからですけども、うん、このことについては今もどういうことだろうかという、ことが、様々に話し合われています。ただ、同じ言葉でもいろんな意味、いろんなニュアンスがあるということも聖書に限らず実際あることです。十字架に、イエス様が向かわれる前にイエス様は弟子たちの足を洗われました。ペテロが頭も洗ってくださいと言うと、まあ、基本的にあなた方は清いのです、でも、ところどころ汚れることがあるので神様の清めが絶えず必要だということを、そしてそれがイエス様の働きだということが教えられています。ですから弟子たちはその時清いんですけども汚れる部分もあるという現実を、まあ、聖書が伝えているわけです。イエス様を信じて神と結びつけられ、神様から決して離れない、そういう罪の解決、神様から離れて状態が神様に立ち返って固く結びつけられたという点では、イエス様を信じた時からクリスチャンは全く清くされ、また神様が離れないというか離れようとしても離れられないということで罪は犯さないんです。しかし、心はそうありたいと願っても、生まれつきの性質があって、神様を喜ばせない、ことをしてしまうことがあるのも現実です。そのことは徐々に清められていく必要があります。ですから、この手紙も強調すべき点が違ったらですね、罪を犯さないとも言えますし、また完全に清いかというとやっぱり罪は犯すと言われる部分もあります。どちらも正しいと、聖書は、私たち、語っていることをですね、受け止めて、いきたいと思うんです。そして、まあ、時々犯すからこれは仕方ないと諦めてしまってもいけませんし、また間違いを犯してしまったから私は救われていないとかですね、救いは不完全だと悲しくなってしまうことも開き直ることもいけません。神様がそう私たちを作り変えてくださって決して捨てないんだ。そしてまだ完成してないけども完成したものとして私たちに全面的に豊かな恵みを与えてくださることを感謝して完成を目指しましょう。よく人を慰めるときですね、大丈夫と言われたことが私もありまして、いや大丈夫じゃないでしょう、あなたが大丈夫と言っても私は大丈夫じゃないんですと言い返したくなるときがありますと、神様がキリストのうちにあるものは罪を犯さないと言ってくださることを感謝を持って受け止めて、神様がそう見てくださるから信仰を持って歩んでいきましょう。さて、今日は、この続きでですね、三章の兄弟を愛する、まあ、それが、神の子供とされた印だということを深めているところから見ていきましょう。先週見たところの3章10節にこうあります、9節の終わりから読みますけども、その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。 このことによって神の子供と悪魔の子供の区別がはっきりします。義を行わない者は誰であれ神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。それから今日11節以降に入っていくんです。互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。16節に飛びましょう。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。神様が愛を分からせてくださった、だから愛することができる、そのことを中心にこの箇所を紐解いていきます。お祈りいたします。天の父様、あなたの御名が崇められますように、私たちが愛するものとされて、キリストがくださった愛をどうか自分のうちに働いていること、また行えることを私たちが見出し、そして確信を持って主に従っていけますようにどうか導いてください。愛がないと言われると辛いですし、また実際それに痛感してがっかりすることがあります。でもそんな私をイエス様が愛しておられることを私たちが見失わないようにどうか導いてください。今日の言葉に光をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、今日はこの11節から3つの部分に分けて見ていきたいと思います。第一に覚えたいことは、愛し合うべきですが、愛を実行できないという現実が実際にあるということです。愛し合うべきですが、愛を実行できない現実があるのです。11節、12節をもう一度お読みいたします。互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。そう、ヨハネは、カインの事件、人が罪に陥った、後、生まれた二人の息子、兄カイン、弟アベル、この二人に、そして私たちにも罪が入り、そして死が入ったことの最初の現れとして記されています。創世記の四章に記されています。開いていただけますか。旧約聖書の冒頭に近いところです。旧約聖書6ページ4節から6節をお読みします。創世記4章4節から6節。アベルもまた自分の羊のウイゴの中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか。なぜ顔を伏せているのか。 それぞれ自分が働いて得たものから神様への捧げ物を主の前に捧げました。しかし受け入れられたのはアベルが捧げたもの、カインの捧げ物は受け入れられませんでした。どうしてと、カインまた主に対して、アベル、そして主に対してカインは怒りました。主はこう語りかけます。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。7節、もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せしている。罪はあなたを恋慕うが、あなたはそれを収めなければならない。神様はカインが悪いことを考えていること、そして悪い行いをこのままではしてしまう、そのことをご存知で、罪の誘惑に身を任せないように警告しました。しかしせっかく注意を受けながら、カインは怒りの方に身を任せて弟アベルを撃ち殺してしまいます。そのように教会は神様を信頼して喜び幸せであることを人々からやっかみを受けてですね、意地悪をされることがありました。そのことを実行した最たるものはかつてのパウロでした。彼は神様に奉仕しているつもりでクリスチャンたちを迫害していたんです。しかし神様の憐れみによって自分の過ちに気がつかされ、確かにキリストが神の御子であり救い主であることを知らされて、神様に立ち返って許され、キリストを迫害する者からキリストを伝える者に生まれ変わって、素晴らしい証を残しました。罪と死の支配はアダムとエヴァの罪以来全人類に受け継がれることになりました。そしてそれが悪魔の策略です。罪に支配して人が神様から離れて神様に敵対するものになり、神様のご計画を邪魔しようとする誘惑があります。罪はこうして死をもたらします。断絶をもたらします。憎むことは相手を苦しめ、また排除し、また自分さえ貶めてしまいます。憎むことはその人と仲良く一緒に生きることを、否定します。それが断絶を生み、また殺人を生みます。残念ながらこの罪の力に人は勝利できません。自分では。そしてイエス様を信じたクリスチャンにもその生まれつきの性質は残っています。そして働いているのです。パウロは、ローマ人の手紙の7章に、私は善を行いと耐えたいと願っているのに行わないと、私が憎むことを行ってしまっている、それは罪を行っているのは私ではなく私のうちに住む罪である、 そのことを見出す。この惨めな体からどうして救われるでしょうと嘆く彼でしたけれども、キリストにあってこれが克服されることを覚えて感謝に至りました。その現実がこのヨハネの手紙でもクリスチャンが置かれている状態です。罪を犯さないものとされたんですけども、また犯してしまうものでもあります。ヨハネは、基本的に罪を犯さないと告げた後、キリストを信じた者は同じく基本的に愛すると、そう告げています。後に触れているところですけれども、十分愛せないということでがっかりしてしまうことがある。でも大丈夫だと告げています。まず覚えたいことは、愛し合うべきなのは分かっていますが実行できないという現実があるということ。それは事件にならなくてもですね、心の痛み、また人間関係のわだかまり、いろんなところで生じることが現実です。教会が家族のようにですね、気の置けない関係になると、それが目立ってきます。でも、一緒にいてことこそ、愛を学べるのだということも、愛を点検できるのだということも覚えてください。では、第二に覚えたいことはですね、キリストが私たちのために命を捨ててくださったことで、私たちは本当の愛を知っています。聖書の知るということは、体験して知ることを意味しています。16節、第一ヨハネの3章、16節、その冒頭の部分を読みます。キリストは、私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ヨハネはこの前の部分、14節15節で、愛が自信がない方にはズキッとくることを告げています。愛されない者は死のうちにとどまっています。兄弟を憎む者は皆人殺しです。誰でも人を殺す者に永遠の命がとどまることはありません。愛せない自分にがっかりするときに、自分の救いが大丈夫だろうかという悩みを私自身も抱えました。教会にはちょうど、夫婦もそうなんですけど、愛することが難しい部分を残してくださってるんです。好みが違う、また、育ちが違う、状況が違う。クリスチャンの成長もですね、あちこち凸凹があります。個性としてある部分もありますし、全部バランスよく成長するわけでもないので、こうありたいと思うことを認められないとぶつかってしまう。そして 成長段階はですね、それぞれまちまち、スピードも違いますので、カチンとくることが起こります。その時に痛みを覚えてですね、心置きなく交わることができないとか、意見に賛成できなかったりと、ぴったり一致していない、痛いのにできないということがあります。それがどんどんどんどん大きくなってしまうと、事件になってしまうことが起こります。そういう、こう、ぶつかり合いが心の中で広がるとですね、永遠の命がとどまらないと言われたらどうなっちゃうんだろうかという、不安があります。そして、この不安をなくしたいので、あの人がいなければいいのにと考えてしまうことも起こります。でもこれは、私たちが清められていくために必要な訓練なんです。一人でいたらですね、自分の好きなようにやってればいいんですけど、共同生活をするとルールを守らなくてはいけないと、そういうことを通して私たちは一緒に生きることを学んでいきます。その時に私たちが思い起こすのは、神の御子イエス様がどんなふうに私たちのところに来てくださったかなんです。どれだけ私たちに合わせてくださったからなのかどうかなんです。何不自由ない中にもう永遠に近く生きてらっしゃったイエス様が、この地上、そして体、限界のある人間として生まれて、儚い存在として生まれ育ち、そして人々からは慕われた部分もありますけども、蔑まれる部分もたくさんありました。そしてそういう方たちに仕えることを、尊敬されるんではなく尊敬することを、そして忍耐すること、犠牲になることを学んでいかれたんです。さらに十字架に向かう道は、自分の価値を捨てること、身代わりになるということは、自分が犠牲になる方がいいということですけども、それは価値判断を言えるならば、私たち人類の方が、世界を作られた神様よりも価値がある、大切にすべきものだという判断の中に自分を置くことですね。私たちはそこまでしてくださるんですかと感謝しますけど、犠牲になる主イエス様は天の父との関係を断ち切られるんです。そして罪人とみなされ、蔑まれ、そして見捨てられて死ぬんです。どうして私をお見捨てになったのですかと、イエス様は叫ばれた状態に陥るということです。しかしキリストは、ヘブル人の手紙の12章の2節にあるように、恥ずかしめをものともせず十字架を忍ばれました。 なぜでしょうか。ご自分の犠牲によって私たちが罪から救われて平安と喜びと感謝に入ることができる。それならば私の命は惜しくないと、そう判断されたのです。どんなに語っても表現しきれない恩がイエス様にあります。計り知れない愛があります。私よりもあなたの方が大切です。ちょうど遭難現場でですね、私はいいからあなた生きてくださいと言って愛する人の命のために犠牲になる、そういう選択をイエス様はされたんです。そのことを知ったら私たちは自分を大切にしなければいけないということを身をもって分かるでしょう。そして私たちの周りにいる方たちは同じくイエス様が命を捧げて幸せにしたいと願ってらっしゃる方たちです。だから大切にしようと、これがこの16節17節に言われている意味です。もし自分に愛が足りないと思われたら、それはもっともっと主イエス様が自分を愛してくださっ、どれほど愛してくださっているかということを知るべきだということなんです。ない愛を絞り出せと言ってるのではありません。主がどれほど愛してくださったか、愛しておられるかを覚えましょう。その時に私たちは愛することを学ぶことができます。そしてイエス様の愛はですね、十字架に死なれ蘇ってこれでおしまいではないんです。罪に死に、そして死者の中から蘇られたイエス様は、これから先もう私これだけ犠牲を払ったから、あとはあなた方よろしくとは言われないんです。私たちのうちに聖霊を通して生きて共に歩んで、イエス様ご自身が得られた救いの力と、そして人々を愛する命、困難に乗り越える力、それらを私たちに合わせて私たちをサポートするために、私たちと歩調を合わせ一緒に悩みながら私たちを導いておられるんです。どんなに情けない時があっても、もう我慢できないって言って去ってしまうことなく、いつもそばにいて励ましてくださり、また私たちが自分で愛していく必要がありますので、もうあなたも横にいて私がいるからじゃなくて、あくまで私たちをサポートする形で導いてくださるんです。そしてごくわずかな進歩でもよかったねと褒めてくれます。そのことを日々体験していきましょう。どれだけ犠牲を払われたかだけじゃなく、どれだけ自分を愛して育んでくださっているかを。そうすれば、18節によります、言葉や口先だけでなく行いと真実を持って愛しましょうということが実現できるようになるんです。 16節の終わりから17節まで読みます。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見てもその人に対して憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうかと、ヨハネはある意味厳しい言い方で愛を進めていますけども、それは裏返すならばどれほどあなたが愛されているか、それを知っているならできるんです。先ほども言いましたけども、自分の中から愛を絞り出せって言うんじゃないんです。愛を豊かに受けてそれを満たしていただいて、その愛によって実行しましょうと。実行できるのは恵みなんです。神様の命令をですね、重たい重荷を押し付けるように受け止めないでください。受け止めないでください。神様の命令は確かに人の力では実行不可能です。でも私が共にいれば必ずそうなります、そうできますという命令なんです。自分の力でやろうと思ったらパリサイ人のように逆な効果になります。でも恵みによってなそうとするならどんなことでもできるんです。イエス様は素晴らしい犠牲をなしてくださいました。恐れずに進まれました。私たちもこの主がいて守ってくださるから私も愛を実行しようさせてくださいと願って踏み出すならば、これは実行可能、実行が容易なものになります。パウロはこう証ししています。受けるよりも与える方が幸いである。主ご自身がそうおっしゃった。それをあらゆることを通してあなた方に示してきたと。そうパウロが告げたのも同じようにできますという勧めなのです。主の愛と恵みは永遠です。感謝なことに与える方ほどに豊かにされます。相手に満ち、自分に満ちます。ですから愛さないものにならないで愛するものを目指しましょう。主は私たちの祈りに応え、さらに恵みと愛で満たしてくださいます。こうして私たちは神の栄光を表せるのです。主の命令に信仰を持って恵みに頼って従っていきましょう。天の父様、私自身も愛のないもの、叱られてばかりのものですが、どうかあなたによって踏み出すことができるようにどうか導いてください。愛によってあらゆる困難を乗り越えていけますように、そしてあなたを崇めるものへと導いてください。兄弟姉妹の祈りに合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。